ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは、今日は、テーマとしては喧嘩をした後に仲直りをどうしてできないのか仲直りする方法とかじゃないんですけど、なんで喧嘩するとすぐに仲直りができないのかなって思ったことある方いらっしゃらないですかね。なんか私はね、まあ、ちょっと本題でお話しするんですけれどもね、今日のこのお話のきっかけというのはですね、ごはみそネームめめ太郎さん、はい、めめ太郎さん今日聞いてますか？聞いてくれてるといいんですけれども、昨日ねめめ太郎さんから DM が来ましてね、なんかご主人と喧嘩しちゃったんだってそれで、まあ、笑い事じゃないんですけれども、助けてということでメッセージをいただいたので、その場で DM はねすぐにお返ししたんですけれども、でもそうそう、心と体と魂は別々だよっていうお話をねいつもしているじゃないですか。でも喧嘩した時って結構感情的になっちゃったりとかして、完全に心のペースに引っ張られてる状態になりますよね。でそうなってる時ってなんでか知んないけど、こう素直になれなかったりとか、なんか切り替えができなくって、そのまま心に引っ張られるままに言いたくもないこと言っちゃったりとかすることってあると思うんですけど、それがね、まあ私の解釈でなんでかなっていうことと、私の場合ってお話なんですけどね、そうめめ太郎さんからはね、その魂側から見た時、魂側から見るためのコツみたいなのねあったら教えてほしいっていうことだったので、めめ太郎さんには心っていうのはね、空に流れてる雲と一緒で常にね変わっていくものだから、その空を眺めてるような感じだよっていうことをねお伝えしたんですけど、もうちょっとね分かりやすくというか、私がいつも感じてることで言うと、この日々の生活、暮らしとか、私たちがこの世界でやっていることってなんかなんていうのかな、舞台を演じてるみたいな感じなんですよね。でよくアーユルヴェーダとかねヨガとかやってる方なんかはよく聞くお話だと思うんですけど、本当の私っていうのは、心とか体とかじゃなくって、ただ見ているだけの傍観者だよっていうことをね聞いたことがある方も多いと思うんですけどね、まあ、ちょっとこのお話は掘り下げると長くなっちゃうので、そういう発想があるんですよね。で私もそれを結構ね幼い頃から感じていたっていうことがあって、なんか常に私たちは何かになっていると思うんです、その役柄に。そうだから今だったら私はポッドキャストを配信する人として、配信する人を演じていると思うんですよね。で皆さんはリスナーさんとして今リスナーを演じているんだと思うんですよね。だから、私と同じテンションで聞いてる人ってあんまりいないと思うんですよ。話す人は話す人、聞く人は聞く人っていう感じで、その空気を読んで自分は何を演じるべきかっていうことを無意識でやっているんじゃないかなって思っているんですよね。で喧嘩とかになってくると、相手が怒ってきたら、これは喧嘩だなっていうことで喧嘩をする、シーンを演じるようになるよねって昔からこれ感じてて、なんか本当に私は昔から空気読めないなって思うこともあるんですけど、なんか喧嘩してる最中におかしくなって笑っちゃう時とかないですか？何この場面みたいな、何この設定みたいな感じでプププってなっちゃう時があるんですよね。でそういうタイミングってなんかその見てる側の自分にふって戻った時にそう思うんですよ。なんか本当は仲良くしたい存在なのに、なんでそんな喧嘩してんのみたいな、なんか他人の目線に急になるみたいなことが あるんですよね。でなんか子供の頃とかもお母さんから怒られてんのに、なんか急にそれが面白くなっちゃって、なんていうの、客観的な視点に急になっちゃって、何こんな怒ってんの、何怒られてんのみたいな感じで、それがおかしくなっちゃってプププって怒られてんのに笑っちゃうこととかもあったんですよね。まあそうするとね相手の熱も冷めるというか、 な、その空気がぶち壊しになるわけですよ。せっかく演じてるのにね、そう、舞台をぶち壊しにするってことをよくしてたんですけれども、でもね、まあわざわざぶち壊すってことまではしなくてもいいと思うんですけど、そのただ演じてるんだよねっていうことに気がつくっていうことが、あの気持ちを切り替えることにすごく役に立つなって思うんですよね。それを私は上手に使ってはいないんですけれども、素でそれをやってるって感じなんですけど、でもそれをね、そのテクニックを使うっていうことをすれば、多分、嫌な空気をずっと引きずるっていうことはなく、本来ありたい関係性にスッと戻すことがやりやすくなるんじゃないかなって思うんですよね。だから、まあ、相手もねそれを認識してくれてればいいんですけど、なかなかねそういう共通認識って持てなかったりも、しますけど、でも感情にね振り回されないで、ただ見てるだけの自分側に立つ、演じている人を眺めてみるっていうことをするとね、ちょっと冷静になって仲直りしやすくなるよねって私はね思っています。なのでね、今日のお話としてはね、仲直りする方法じゃなくて、なんですぐ仲直りできないんだろうねっていうお話をさせていただきました。めめ太郎さん、その後どうなりましたかね。なんかなるべくね引きずらないように切り替えてね、なんかその世界って その世界というか、この世界って自分の在り方を変えればいかようにでも変わっていくと思うんですよね。だから喧嘩しちゃったりとかしても、それはそれで必要だったから喧嘩したんだと思うし、喧嘩って飽きたらもうしなくなると思うんですよね。熟年夫婦とか結構そうじゃないですか。ちょっと私は熟年夫婦を経験したことがないからわかんないですけど、きっとそうなるんじゃないかなって思っているので、もしかしたら今はそういった設定で演じてみるっていうことをちょっとやってみたかっただけかもしれないっていうね、そんな見方もできるかなって思いました。めめ太郎さんね、メッセージくれてすごくね嬉しかったし、正直ねめっちゃ心配しました。大丈夫かなと思ってね、どうして喧嘩になったのとかいろいろ突っ込みたかったんですけど、まあ、ひとまず私からお伝えできることはこんなことかなと思ったので、今日はこんなお話をさせていただきました。私はねこの後、収録を終えて、でそう、ジョーティッシュのホームワークがねありまして、そうなんですよね、ちょっと結構ハードな宿題が3つぐらいあるんですけど、今朝ねちょうど1つ終わったところでもなんかそれで満足しちゃったんですけど、そういえば私は自分が生きてきた中でレポートを提出したっていうことは一度もないんじゃないかなと思って、多分人生での初レポートを書きました今朝、すごいと思って、なんかもうそれだけで自分を褒めてあげたいなと思っていて、残りの2個はもういいかななんて思っちゃってるんですけど、もうジョーティッシュのホームワークをやってて何が大変かっていうと、まあ、パソコンでね打ち込んでテキストで提出しなきゃいけないっていうことがあるんですよ。手書きじゃなくってテキストで打ち込みで提出してくださいって言われてるってとこがあるんですけど、このジョーティッシュの専門用語が変換がねなかなかスムーズにいかないわけですよ。ジョーティッシュってメールとかで書くと、なんか最近の G メールとかって、ここおかしいから直してみてはどうですかみたいなご提案来るじゃないですか。でそれをね、なんかジョーティッシュの場合にはジョークティッシュではありませんかみたいな、なんかね違うよって感じなんですけど、なんかそうやってジョーティッシュに関する専門用語っていうのはすぐにカタカナに変換してもらえなかったりとか、変なカタカナに変な文字になっちゃったりとか、ひらがなと漢字の組み合わせになっちゃったりとか、なんかそんなことがあるのでね、なんかやりにくいなって思いながらねやってたんですけど、まあ、次第に私のパソコンがジョーティッシュ用語を覚えてくれることを、はい、願いたいと思っております。はい、ということで今日はめめ太郎さんへのメッセージをお話しさせていただいたんですけど、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。